こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジェームス・ W ・ヤングのアイデアの作り方は、広告実務の経験を背景に発想偶然のひらめきではなく、一定の手順を持つ技術として捉え直す短い実用書である。現地は1940年に刊行され、日本では今井重雄訳で長く読まれてきた。中心命題は明快で、アイデアとは既存の要素を新しく組み合わせたものであり、その質は異なる事物の関係を見出す力に左右されるというものだ。本書はこの考えを観念論で終わらせず、資料収集、資料の咀嚼、問題からの離脱、発見現実への適用という5段階の工程を落とし込む。薄い本でありながら、企画、広告、営業、編集、商品開発など制約のある場で繰り返し案を求められる人に、発想作業を運用するための基本原理を提示する、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、アイデアを無からの創造ではなく既存要素の新結合として定義する本書の出発点は、独創性を完全な無から何かを生む能力とみなさない点にある。アイデアはすでに存在する知識、観察、経験、事実、表現方法などの要素を従来とは異なる関係に置くことで生まれる。この定義は発想できない原因を才能不足という曖昧な説明から切り離す。必要なのはまず組み合わせる材料を持つこと、次に材料間のつながりを試すことだからである。例えば企画で新規性を求める際も、全く未知のものを考えるより対象顧客の習慣、既存商品の機能、異業種の仕組みを並べ直す方が検討可能になる。本書が示す独創性は奇抜さの競争ではない。問題に対して意味のある関係を発見し、役立つ形へ組み直す仕事である。この見方により知識の蓄積と観察の精度が発想の前提条件として重視される。次に、特殊資料と一般資料を分けて集め発想の材料を増やす。5段階の第1段階である資料収集には、当面の課題に直接関係する特殊資料と日常的に蓄える一般資料という2層がある。特殊資料は商品、顧客、競合、利用場面、課題の条件を具体的に理解するための材料である。ここが不足すれば提案は対象から離れた一般論になりやすい。他方、一般資料は仕事の範囲を超えた人間観察、歴史、文化、技術、生活上の経験などであり、意外な接続を可能にする蓄積となる。本書の重要性は、案件が始まってから急いで調べるだけでは十分でないと指摘する点にある。異質な情報の貯蔵があるからこそ、特定課題の情報を別の角度から見られる。現代なら、検索結果を集めること自体で満足せず、情報源、利用者の言葉、実物の観察を区別し、後に再利用できる形で記録する運用がこの原則に対応する。さらに資料を咀嚼する段階で関係性を試し、完全な着想も保持する。第2段階では集めた資料を受動的に読むだけでなく、一つ一つの要素を動かし、比較し、組み合わせ、関係を探る。本書が言う咀嚼は、情報量を増やす工程ではなく、情報を思考可能な単位へ変える工程である。ある事実がなぜ重要なのか、別の事実と並べると何が変わるのか、対象者の不満と商品の特徴はどこで接続できるのかを粘り強く検討する。その過程ではすぐには使えない連想や未完成の案も生じる。これを早々に無価値と判断せず、書き留めて保持することが重要になる。完成度の低い断片は、後から別の資料と結びつく可能性があるためだ。同時に、この段階は快適な作業ではない。多くの場合、材料が混線し、答えが見えない状態に至る。本書はその行き詰まりを失敗とせず、十分に材料へ働きかけたことの一部として位置づける。そして、問題を一旦放棄し、無意識の処理を発想工程に組み込む。本書の第3段階は、考え抜いた後に問題を意識的に手放すことである。これは調査や検討を省略して休むことではない。前段階で材料を集め、関係を試しても結論が出ない状態を経た上で、注意を別の活動へ移す工程である。散歩、入浴、娯楽、睡眠のような場面で着想が訪れるという説明は、ひらめきが準備なしに起きるという意味ではない。むしろ、意識的な努力だけでは固定化した見方から抜け出せないため、問題から距離を取る必要があるという実務的な示唆である。締め結のある仕事では、直前まで机に向かい続けることが努力とみなされがちだが、本書は熟成の時間にも役割を認める。ただし、放棄は逃避ではなく工程管理の一部である。資料への十分な没入と意識を切り替える余白の両方を予定に入れることで、偶然に見える発見を再現しやすくする。最後に、訪れ着想を他者と現実の条件にさらし、実用的な案へ育てる。第4段階でアイデアが訪れても、それだけで仕事は終わらない。本書の第5段階は、着想を現実の世界へ連れ出し、具体化し、改善する段階である。最初に得られる案は、本人には鮮烈でも実行可能性、受け手の理解、費用、媒体、目的との整合性まで満たしているとは限らない。 そこで他者の評価や現実の条件に触れさせ、必要に応じて修正する。ここには発想と実装を分離しすぎない姿勢がある。新しい組み合わせは実際の制約に合わせて磨かれて初めて価値を持つためである。また批判は、着想の否定としてではなく、案がどこで伝わらず、どの条件に耐えないかを知る情報として扱える。本書の手順は、ひらめきの瞬間を神秘化せず、準備、熟成、検証までを一つの連続した制作過程として扱う。この終盤があるからこそ、発想法は単なる連想ゲームに終わらない。結論として、本書は、会議で案を出す立場の人だけでなく、企画、広告、マーケティング、営業、編集、デザイン、研究などで、漠然と新しさを求められる人に適している。特にひらめきを待つしかないと感じている読者には、材料収集から検証までを工程として捉える視点が実用的である。一方で、即効性のある多数の発想テクニックや業界別の事例集を期待する読者には、内容が簡潔すぎると映る可能性がある。本書の価値は、豊富な手法を列挙することではなく、アイデアの核を既存要素の新しい組み合わせに定め、そのための5段階を過不足なく示す点にある。短いからこそ仕事の前に立ち返る基準として使いやすい。情報を集める、組み合わせを試す、離れる、着想を受け取る、現実に合わせて磨くという流れは媒体や時代が変わっても応用できる。発声法の古典として際立つのは、創造性を才能の神話から解放しながら準備と実装の厳しさを同時に要求する点である。ご支援いただける場合はジェームス・W・ラングポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。